桜井浩二インサイト、今週は最後の1週間ファイナルウィークということで、最後のスペシャルインサイト、歴代コメンテーターの方々に登場していただきます、はい、題してインサイト歴代コメンテーターに聞く、これからの日本これからの世界はというタイトルです。初日の今日はこの方にお話を聞きます。
元東京都知事の舛添要一さんです。
舛添さん、おはようございます。
はい、おはようございます。久しぶりです。
ご無沙汰しております。
はい、
あの番組のスタート時からご出演いただきまして本当にありがとうございました。
いやいや、こちらこそありがとうございました。
いや、本当にいろんな思い出が、その時はね、あの東京の最新情報をいろいろ伝えていただきまして、
はい、
あの福岡にいるとなかなかわからないことも舛添さんからお話が聞けてとても楽しかったです。
はい、
はい、今日はあの元東京都知事でそして国際政治学者である舛添さんにやっぱりお聞きしたのがウクライナ情勢なんですよね。
はい、もうずっとフォローしてますから何でもどうぞ。
どう今の状況どう見てますか。
あの片一方で停戦交渉を行われまして、
はい、
行われていまして、まあ、かなり妥協できるところまで降りてきてるなと、双方が。
妥協できるってどういうところで妥協できるんですか。
例えばですね、はい、その中立化して NATO にウクライナ入るなって言ってますね、
はい、ロシアがね、
ロシア嫌がってるから、はい、だからそれはもう入らないよっていうことはウクライナもできる可能性がありますね、
はい、そこは折れると、はい、
うん、で今度はあのロシア軍が撤退しろって、うん、まあ、ゼレンスキーウクライナ大統領言ってますけれども、はい、最初はですねクリミアも、はい、奪い取ったのを認めるとか、
はい、
東の方にあるドネツクとかルガンスクって2つの州を国として認めるとか、
はいはい、言ってましたね。
そういうのはもう今はちょっと棚上げしようと、
あ、下げるとい
ったいうことになる可能性はありますが、
うん、
ただやっぱ戦闘が激化してますね。
うん、ですよね。
ね、
うん、
これはだから非常に心配でして、まあ、あの今私が心配してるのは、うん、もうプーチンさんこれで自分が負けたらアウトですから、あの何でもやってくる、最終的には核兵器使う、しかしその前におそらく生物兵器とか
生物化学兵器ね、
使う可能性が出てきてますね。はい、
それを使用したところで、まあ、国際社会の反発を招くのは必至なのに、はい、それでもプーチン大統領はじゃあ先ほど言ってた負けるわけにはいかないって、じゃあどうなったらロシアにとって勝利って言えるんですかね、これ。
それはやっぱりですね、一番は NATO に入らないっていうことを紙に書いてくれってことなんですよ。
ウクライナが
もう NATO に、ゴルバチョフはね、口約束したんで、うん、西側に騙されたんです。ロシアから見ると、
あ、なるほど、
あの1日たりともあのソ連東欧圏のこの境をですね、
うん、
ずらすことはない。つまりポーランドとかハンガリーとかルーマニアとか昔のソ連圏の国は、うん、絶対に NATO に入れないって約束してたんです。やっぱ口約束で、
はいはい、
西側、ところが、うん、全部裏切って入ったじゃないかと。
バルト三国とかもね、そうですもんね、入っちゃいましたもんね。
はいはいはい、だからそれはものすごい恨み骨髄で、
はい、
米ソ冷戦で負けて人が困ってる時にこんなことするのかお前らってあって、あ、最後ウクライナだけがどんなことあっても許さないよっていうことはあるんで、
あ、
だからプロパガンダがもちろんロシア国民に聞いてますけれども、
はい、
今世論調査すると、あの反戦ポスターを掲げた女性が多数派ではなくて、
うん、
圧倒的多数のロシア人はやっぱあのロシアを守ろうっていうのが多いと思いますね。
ということは、じゃあ落としどころとしてはウクライナのゼレンスキー大統領が、はい、もう NATO 軍に今後一切加盟しませんっていう念書のようなものを書面でしっかり出せばロシア軍はウクライナから撤退するってことなんですかね。
ただですね、それはね、うん、そこ出してくれればいいんだけれども、
うん、
もう一つはですね、うん、ゼレンスキー大統領が退陣しろっていう要求があるんです。
ありますね。暗殺計画まで上がってるぐらいですからね。
ただこれは、はい、ロシアのプーチンは落としていいと思います。NATO 加盟さえノーって言えば。ただ、ゼレンスキーは、NATO 加盟なかったら誰が我が国守るんだっていうんで、今、アメリカとイギリスとトルコで守ってくるって言ったら、NATO でもなくてもいいよっていう、だから相当いろんな案が出てきてるんです。で、
なるほど、
これをね、少しでも有利に飲ませるために、うん、プーチンがやってるのは どんどん爆撃してるわけですよ、うん、今直前に入ったニュースだとマリウポリっていうのはほぼ完璧にやられちゃって、
はい、
あの、うん、毎日映像流れてますね、廃墟になった。でも、うん、市の責任者出頭せよって命令まで出してるんですロシア、
はいはいはい、
だからこういうことをしながら、まあ、首を絞めながら息したかったら、はい、早く、あの降伏しろというのが今の段階だと。
はあ、そうか。要するにその降伏の仕方というか、そうなんですね、そこの条件を今停戦交渉の中でもいろいろ事務方はやってるわけですね。でその条件をウクライナが出してこないからより攻撃が激化していると。
なんです。それともう一つはね、クリミア併合が8年前ですけども、
はい、
そこから何千億円ぐらい、何千億ドルか、そのものすごいお金のですね、
はい、
あの何千億円ですね、その武器援助をアメリカやってきたんですよ、
は
あ
は
あ、だからものすごい武器を持ってるんです。もう8年前はめちゃくちゃ弱い軍隊だったんです。
あっという間にだって、ね、落ちましたもん ね、
ね、はい、だからあのジャベリンとかスティンガーっていう、特にジャベリンっていうのは手で持ってポンと打ったら、はい、自分で飛んでいて相手の戦車がぶっ壊すんですよ。
あ、そうなんですか。
だからこれがもう脅威で、あのロシア軍ってのは戦車部隊がもう最大の力なんです。これが1500両ぐらいもうやられちゃったっていうことなんで、
うん、
これで抵抗されちゃってるから動けないっていうのが今の状況だ。だから、ね、下手すると解決が長期しないで紛争長期化するかもしれない。
あ、でも要するにだからロシア側とすれば、先ほどもちょっと話していらっしゃいましたけど、松井さんが化学兵器、生物兵器をまず使うであろうと、で、はい、それで向こうが妥協してこなかったら、今度は本当に核兵器、まあ、戦略核じゃなく戦術核だと思いますけど、戦術核の使用っていうのはあり得ると。
小型のね、小型の
核兵器ですね、
ポンと落として、
はい、
やら見ろということで、こうなると悲惨なんで、
はい、
それまでに解決できるかどうかっていう瀬戸際に来てて、私はだからちょっとあんまり楽観的に思ってないんですよ。
なるほど。
あのロシアとの外交渉もやったことあるし、うん、国会議員であったし、うん、大臣やりましたから、
はい、
よく彼らロシア人との付き合いもあるんで、
はい、
プーチンはそんな簡単に折れないし、うん、折れたら彼は失脚しますから、うん、殺されちゃいますんで、
は
い、だからまあ、あのそれともう一つはですね、経済、はい、制裁というのは、はい、長期的に効果あるけど、うん、今すぐ効きません。
そうです
ね、経済制裁やったから、もう今日やったから明日聞くからやめたってことにならないんで、
はい、
そうしたら軍事で攻撃するしかないんだけど、 NATO をそれやると第三次世界大戦になるからできないんです。
あー、ルーブルが、核兵器あるから、ルーブルがいくら暴落してるって言っても、まあ、プーチンにとってはあんまりそれは効果のないことなんですね、ロシアにとっては。
対
して
はロシア人は耐えることに慣れてるんです。
あー、もう制裁
慣れ。昔のソ連の時、物がなくて耐えてたじゃないですか。
はいはいはい。
だから日本人と違う、ただ若いロシア人が耐えられるかって言ったら、彼らが耐えられないから若者が反乱を起こして終わりになる可能性もある。
国内から失脚対応、あれですね、 A のそういう要求が出てくるかもしれないということですね。
でもそんなに、それも あまりに期待しちゃダメだと思います。
さっき言ってたその停戦交渉の中に、じゃあ、表立って出てこなくていいんですけど、EU であったりとか、はい、アメリカのバイデン大統領とか、はい、そういう人たち、まあ、バイデン大統領じゃなくてもいいんですけど、そういう人たちが入ってきて停戦交渉をまとめていくってことはできないんですか。
やっぱり中国ですね、やれるのは。
あ、なるほど。
トルコと中国
です。中国ですか。
イギリス、フランスも、失礼、ドイツ、フランスも頑張ったけどダメだって、今トルコ頑張ってる、
はい、
それからイスラエルも頑張ってる、はい、ユダヤ人がいっぱいウクライナいますから、
はいはい、
でやっぱり中国にゼレンスキーは要請してるんです、仲裁を。だから中国が一つの これからの動き方が鍵だと思いますね。
なるほど、そうですか、うん、はい、松井さん本当にありがとうございました。
はい、いろいろお世話になりました、はい、
お世話になりました、本当にありがとうございました。
失礼いたします。